FM
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。梅雨が鬱陶しいですね。昨日は晴れてたと思ったらまた今日は、雨っていうな日が続きますけれど、ちょっと鬱陶しいけれど外へ出てみようと思いまして、しかもそれがちょっと山の上の方に行きたくなって、クラク園の、ちょっと上の方、住宅街の中にある堀江オルゴール博物館に久しぶりにやってまいりました。なんで今自分そんなとこ行くね。前田さんいつも、オルゴール博物館へ行くのは年末のクリスマスの頃やろうというふうに思いかもしれませんが、実は、私の手元に、ご案内が参りまして、この4月から、ずっといろんなあの催しをされていまして、ディスコオルゴールと蓄音機の世界なんていう企画の、催しをされておられました。今までにずっといろんなあのこちらの博物館で、収蔵してらっしゃるオルゴール、あるいはそれ以外の、自動演奏機などをフルに活用して、昔からいろんなものがあったんですよというふうな、皆さんに聞いていただく企画をされておられる。もういよいよこの企画も終わりに近づくということで、私どうしてもその企画の中で、これは言っとかなというのがあったんです。それがまあそろそろ近づいてまいりましたので、そのお話を中心に、実はそれはステラ・インペリアル・オーケストラル・コンサートっていう長い題名がついたコンサートなんですけれど、この中にちょっと世界中探しもおそらくここ以外ではないだろうというふうな大きな立派なオルゴールが演奏されるということを聞きましたので、ぜひぜひそのお話を聞きたいと思ってやってまいりました。今日は上根真子さんにお話を聞きたいと思います。上根さん、こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところをお邪魔します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここへ来ると本当にね、なんか気持ちがね、普通に街の生活してる時とね違った気持ちになるのが不思議だなと。
そうですね。
まず環境がとっても静かな住宅街の中、
はい、
それから玄関が大きな石畳、
はい、
それからお屋敷がその御影石の石垣にずっと包まれていて、
はい、
でその中に、白亜の伝統伝道とでも言いますか、鉄筋の大きな建物が建っていて、もちろん周りには木がいっぱいありますから、
はい、
道からは見えないんですけれど、そんな環境の中でオルゴールの博物館があるというのがちょっと不思議な感じがします。全く鳥の声とか虫の声以外は聞こえない場所ですもんね、はい、
そうですね。
素晴らしいです、
ね、鳥のさえずりはよく聞こえますね。
聞こえますよね、そんな静かなところでオルゴールの博物館が営業されていらっしゃいます。こちらでいろんな催しがあるんですけれど、とにかく今日はオルゴールの話をお聞きしたい。何度か お邪魔して番組でご紹介してますので、市民の方とご存じの方大勢いらっしゃると思いますけれど、もう一度ねちょっとお話聞かせていただきたいと思うんです、はい、この博物館の平素の活動っていうのはどんなふうになってるんですか。
はい、まずオルゴール、自動演奏楽器などの保存収集を行い、これら楽器の構造や歴史などについて研究を行っています。
いやいや、そうか。
所蔵する楽器の一般公開として、
はい、
1日に3回時間を決めてお客様に向けた学芸員による解説と演奏を行っています。
1日に3回やってるらしい。
はい、
というのは時間はどんな風になるんですか？
午前は10時半、
はい、
午後は1時ちょうどと3時ちょうどになります。
じゃあいい加減な時間に勝手に来てもちょっと具合悪いよというになります。
はい、ちょっとこちらで時間を決めさせていただいております、
ね、その時間に合わせて来てください、
はい、
そういうことは電話で問い合わせとか、
はい、
あらかじめの予約申し込みとかいうのがいるんですか？
そうですね、できましたらご予約いただけますと幸いです、はい、
その方がね時間も教えられるし、
はい、
ね、そんな活動をしてらっしゃる。お休みはあるんですか？
はい、休館日が月曜日と、
はいはい、
また火曜水曜は15名様以上の団体受付日となっております、
うん、団体でね、
はい、
なるほど。ここはあの今私が入れていただいたお部屋がまず1階の、はい、これ何て言うんですか、このお部屋は
1階の展示室、
展示室ですか、ね、やっぱりね、あの博物館ですから展示室になるんで、僕はあの椅子がね15、6人、まあ20人でも座れるように並べてある、
はい、
その部屋の周りにずっとものすごく大きなオルゴールが、これはパッと見ただけでオルゴールとは思わない、
はい、
大きな家具ですよね。タンスであったり、ね、水屋であったりっていう中にあの食器があってもおかしくないような立派な彫刻のある、はい、あの木製の、調度がずらっと並んで、
はい、
このお部屋だけでも、例えば畳でいうと40畳50畳というふうな大きなお部屋なんですけど、その周りの壁にグイーッと全部オルゴールが据え付けられて、はい、こういう展示場が、あるいは、鑑賞できる場所が1階2階3階とある、
はい、
すごいですね。
3階から2階1階へと順にご案内しております。
そうですか、まず3階へ行ってもらって、
はい、
ね、そういう建物がこちらにあるわけですけれど、さあその、 あのオルゴールやら自動演奏機の種類というのがいっぱいあると思うんですけど、はい、どんな風に分けてって考えたらいいですか？
まずオルゴールは大きく分けて2つの種類があります、
はい、
まず真鍮の筒にピンを打ったものを回転させるシリンダーオルゴールです。
この丸い棒みたいなもの、
はい、
こう釘のような、釘というかもっと針のようなもの
が、ピンです ね、
いっぱいこう出てて、
はい、
これが回るわけですね、
はい、
でどっかで爪に引っかかって、
はい、
ピンという音が出る、
はい、
それがずっと続いていくと音楽になる、
はい、
そういうのが
今でも一般的に宝石箱や人形に入って売られているのはこういったシリンダーになります。
そうなんですか。形は大きい小さいはあるけれど、
はい、
そういう円筒形のところに針がついているのがシリンダー、
はい、
それから、
もう一つは穴の開いた円盤を使ったディスクオルゴールです、
はい、
表面に開けた穴の部分を裏側に折り曲げて突起を作っています、
はいはいはい、
この突起がシリンダーでいうピンの役目になります。
なるほどなるほど。でどっかでこれが爪が引っ掛けるわけですか、
はい、この爪がディスクの場合は歯車を回して、この歯車がクシバという鉄の板を弾いて音を鳴らしています、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。これあの今このお部屋の天井に、
はい、
あの電球がいっぱいついてますが、その電球の、はい、まあ、シェードみたいな形でくっついてるのが実は、
はい、オリジナルのディスク版なんです。なんです。
これの大きさはそうですね、30センチから40センチぐらいのものがいっぱいこうくっつけられていて、はい、もうそれ自身が一つのオブジェのような形になるんですけど、はい、大きなものもあるんでしょ？
そうですね、だいたい最大で25インチ70センチ弱になります。
そうですね、
はい、
でそれが1曲分
になります。
どれぐらいの時間できます？
それでも1分40秒ほどですね、
そんな大きなものに細かいこう細工がしてあって、
はい、
一音一音一つの音が全部調節されているのに、
はい、
何分しかできないって。
そうなんです。
貴重なものですね、
はい、
それがまあディスク型のオルゴール、はい、そういうもの。それから先ほどちょっと話に出てたんですけど、
はい、
あの自動演奏機とおっしゃいました、
はい、
これは何なんですか？
私たちが今日演奏したり聴いたりできる楽器、例えばピアノやバイオリン、バンジョーなどを自動的に演奏する楽器が1910年頃より自動演奏楽器として作られていたんです。
ああそうですか。それは実際に楽器がここに箱の中に入っていて、はい、これが音を奏でるという。
そうなんです。
なんか仕掛けがあって、
電気モーターや不意語による空気圧などで自動で動きます。
ちょっと信じられないような感じがします、はい、それではお話をいろいろ聞く前に、今番組をお聞きの皆さんにどんな音がするものかというのをまず最初にちょっと聞いていただきましょうかね。
はい、
一番最初に、それじゃあ、
それでは今回は特別に今月18、19日に行いますコンサートのメインとなるディスクオルゴール、はい、ステラ・インペリアル・オーケストラルの演奏をお聴きいただきます。
そんな、これから演奏会が行われるやつを先に聞かせていただくんですか、はい、それじゃあ皆さんちょっと興味を持って聞きましょう。この立派な本当、僕先ほど家具ってご紹介しましたけど、立派な足、これ木製の、もちろん木製で彫刻が施されていて、はい、大きなテーブルのようなもの、その上に一つの大きな機械が乗っかってるわけです、はい、よく宮殿なんかの壁画にあるような油絵で描かれたような絵が施されていたり、はい、それから木目込み細工のようなこう木を組んだような模様がいっぱいこうはめ込まれていたり、
はい、
すごい細工の家具ですよね、
はい、寄せ木細工のケースに中央に牛革に絵を描いたものを貼っているんです。
すごいな、これ美術品としても相当、はい、立派なものだと思います。それから次にはどんな演奏を聞かせていただけるんでしょうか、はい、
thank you.
これはまたあの姿形も全く違いますね。これ漆塗りでしょ、はい、立派な漆塗りの中に、またこれも絵が施されていますよね、
はい、こちらセーブル焼きを3枚はめ込んだシリンダーオルゴールです。
これはシリンダーオルゴール、はい、先ほどのはディスクオルゴール、
ディスクです。
今度はシリンダーオルゴールを弾かせていただいた、
はい、
そうそう、上から覗くと、おっしゃったように丸い棒があって、それにいっぱい針がくっついてる、
はい、
それあのこうやって少し離れたところから眺めても中の様子見えるようにしてくださってるんですね、
はい、座ったままでも中の様子が見られるようにあらかじめ蓋の内側に鏡が取り付けられているんです。
鏡がね、これはもうほとんど金でこう細工がされていますから、
はい、
とってもゴージャスなんですけど、これは言われのあるオルゴールなんですか、は
い、ロシア最後の皇帝ニコライ2世のために作られたと言われているオルゴールです。
これはすごいですね。こんなものって世界中にそうないんじゃないですか。
ないですね。
ねえ、数少ないものがここにある、
はい、
それほどホリエオルゴール館には、世界中で一番たくさん貴重なものが集められているという、はい、証拠になりますよね。まあ今ディスク型とシリンダー型、それも世界に冠たる、めったに拝見することができないようなオルゴールを演奏して聞かせていただきましたが、先ほどのお話で僕の真横にね、これまた一段と大きな形なんですけど、
はい、
天井に届きそうな大きな家具があるなと思って見てたんですけど、はい、あの横幅だけでも2メーター50ぐらいはあるでしょうし、先ほど来のオルゴールもみんな2メーター以上はあると思うんですけど、高さがそれぞれ1メーター50から2メーターで、この僕の横にあるこの大きな箱は、
はい、
3メートル近いんじゃないか、天井にくっつきそうな、
もう天井すれすれですね。
これが
自動演奏楽器です。
扉が閉まってますけど、
はい、
これ開くんでしょうね、はい、これが開けたら面白いという、
はい、
ちょっと開けながら音も聞かせてもらいましょうかね、はい、ことができるんやなというのびっくりしましたけど、あの前に塞がっている扉が開くと中からバイオリンが3本立って出てきました、はい、びっくりしましたけど、そして下の方は開けるとピアノ、これもちゃんと鍵盤のピアノが、
はい、
本当にこれピアノとバイオリン本物でしょう、いわば、
はい、ピアノの伴奏付きバイオリンの自動演奏楽器です、
ね、すごいな、これは本当本当にすごいもんです。この本物の楽器がここに置いてあって、それが何かの機械によって自動的に演奏されるという、
はい、動力源は電気モーターですが、うん、内部にふいごが入っていて、空気圧によってピアノやバイオリンを動かしています。いやいやいや、
そうなんですか、まあ、そういう仕組みが発明されるといろんなことができるんでしょうね、
はい、
自動演奏楽器っていう、まあ、今シリンダー型とディスク型、そして自動演奏楽器という、まあ、3つの大きな家具型の楽器演奏を聞かせていただきましたけど、こういうものが今ここで見ただけでも、この部屋だけでも20か30あるなと思うんですけど、はい、ここでは全体でいくつぐらいあるんですか。
全て合わせて約360台所蔵しております。
360台よく集まりましたな、
はい、
そんなに集まってるところっていうのは世界中も少ないじゃないですか。
国内では最大規模かと思いますね。
本当ですね。これはどなたがいつ頃、はい、どうやって集められたかご存知です、
はい、堀江光雄さんという方がおよそ30年前から70代からの老後の楽しみにと集め出した元は個人のコレクションだったんです、
はあ、
国際的なオークションやアメリカの有名なコレクターまたはオルゴールショップから大量にまとめ買いして一気に集まったということです。
すごいことをなさったんです。よっぽどお好きだった。
はい、
初めは趣味ですか。
趣味だったんです。
でもこれだけ集まるともう趣味では済まない。
そうですね、
ね、財団法人を作って、
はい、
そして、建物を建て替えて、
はい、
皆さんを来ていただいて博物館として活動している、そういうことになっているわけですね。そんな方が西宮にいらっしゃったということが本当我々市民としては嬉しいことですけど、まあ、ご自分の趣味で楽しんでいらっしゃるだけじゃなくて、
はい、
市民のためにどうぞ来てくださいって言っていただけるのはとっても嬉しいですし、そのことを通じてまた音楽やあるいはこういう音楽文化の歴史を知ることができる、
はい、
とても嬉しいことだと思います。今度やられる演奏会いつからでした？7月の、
7月18、19日土曜日日曜日の各日午後2時半から
2時半から、
はい、
それはもう1日1回だけ、
はい、
ああそうですか、それはどんな演奏会になるんでしょう。
先ほど最初にお聞きいただきましたステラ・インペリアル・オーケストラルによる演奏会です。ニコライ2世が奥様のアレクサンドラ王妃のために1896年にパリを表敬訪問した際に作らせたもので、うん、セーヌ川に寄贈されたアレクサンドラ三世橋の装飾も担当したパリの家具職人ギュスターブ・ジャーマインがケースを制作しています。
そのパリの橋を作られたような、
はい、
偉い彫刻家さんあるいは設計技師さんが作られたオルゴール、はい、
そうなんです。
いやすごいですね、はい。
こちら中の機械はスイス製でメーカーは元はシリンダーを手掛けていたメルモフレール社です。
ああそうなんです。
このオルゴールにはステラという最高級のブランド名が付けられており、ラテン語で星を意味しています。
ああそうなんですか。
このシリンダーから発展したメーカーならではの美しく繊細できらびやかな演奏をお楽しみいただくコンサートとなっています。
先ほどちょっと一部だけ聞かせていただきました、はい、あれを全編聞かせていただけるという、
はい、
これはディスクの形になるわけですか。
そうですね、ディスクがメインの演奏会となります。
はい、そうですね、そうです。でそのお隣に置いてあるのがニコライ2世のすごく愛されたオルゴールということでしょう、
はい、
だからこれ一編に2つ見られるわけですね。
そうなんです、
ね、
こちらの2台をお聞きいただけるのは毎年7月のこの特別演奏会のみとなっております。
これは皆さん来ないといけませんな、
はい、
ね、ここで置いてあるのを見るだけでもこうとっても興奮しますけれど、実際に音を聞かせていただける機会があるんですからね、
はい、
ぜひ置いていただきたいと。そういうプログラム以外にこの夏に、
はい、
夏はずっと開館してらっしゃることはしてらっしゃるんですか。
8月1日から10月5日まで夏季休館となっている
んです。ああそうなんですか。
ただ8月1日2日土曜日日曜日のそれぞれ朝10時より夏休み子どもプログラムを開催いたします。
これは子どもさん対象の何か特別な、
はい、通常のご案内よりもお子様向けに分かりやすい説明でオルゴールや児童楽器などの演奏をいたします。
ああそうですか。もちろんただ聞かせるだけじゃなくて、はい、上根さんのお話、はい、解説もあるという、
はい、こちら対象は幼稚園児から小学生までのお子様と、うん、そのご家族の方まで無料で入館していただけます、
はいはい、無料ですか、
はい、
いやすごいですね。この夏休みも絶対家族連れでお越しになったらいいですね、はい、
ご予約の上ご来館くださいませ。
もう一度日にちを教えておいてください。
はい、8月1日2日土曜日曜の朝10時からとなっております。なおこちらは夏季休館中の特別プログラムですので、
はいはい、
1日3回の通常のご案内はございません。
なるほど、
あらかじめご了承くださいませ。
そうですね、もう一度復習しときますと月曜日が休館で、
はい、
普段の日は、10時半と1時と3時、はい、1日3回演奏がありますよって、
はい、
特別演奏会先ほどのステラの特別演奏会などは10時30分と午後1時の2回だけですと、
はい、
いうことですね。 火曜日と水曜日は普段の週でも、団体受付になりますので個人の鑑賞はできないですよ。神根さんの方から特別に、こういうことは気をつけていただきたいということがありますか？
ご予約いただかなくても来ていただけるのですが、はい、時々団体受付が先に入ってしまっている時間帯などございますのでできましたら事前にお問い合わせの上お越しくださいませ。
そうですよね。こちらの電話番号をお聞かせいただきたいんですが、
お電話番号は 0798-70-0656 となっております。ファックス番号は 0798-72-0110 となります。またはホームページからインターネットのメールでもご予約ご質問受け付けております。
なるほど。お返事いらない方はどんなところかいっぺん知りたいという方はホームページを開いてみたら大体のことは分かるということになります、ね。その上でまた電話をしていただくなりファックスで問い合わせをしていただくというのもあると思います。ここへ来る方法ですが、神様ちなみにどうやってここへ来られてるんですか？
私は阪急宿川からバスを乗り継いで来ております。
阪急宿川から乗りましてどこ行きに乗るんですか？
芦屋浜営業所前行きまたは苦楽園循環方面のバスに乗ります。
そうですか、チラシにも書いてありましたね、そのバスに乗ってきてくださいっていうので、阪急宿川から出るバスが今おっしゃったように行き先は2つだけれどどっちもここを通っていきますからって、それから逆に芦屋から来られる方もいらっしゃる。
芦屋からも同じく苦楽園循環または芦屋浜営業所前行きのバスに乗っていただきます。
ただ、途中で苦楽園というところに着くんですかね。苦楽園というのを覚えておかないと苦楽園口ではなくて、
そうですね、
苦楽園、
苦楽園1番町5番町などございますので、何もついていない苦楽園という停留所で降りていただきます。
そこからはもう歩かんとしょうがないということになります。ちょっとだらだらした曲がりくねった道が登っていきます。ゆっくりでしたら苦楽園のバス停からでも7、8分もあれば来るやないかなと思います。ちょっと難しいですかね。
ちょっと坂がきついので、
私なんかもちょっとふうふう言いながら来ましたけど、でも後ろを振り向くとね、宿川の堤防の松並木、それから北口あたりの町並み、そしてその向こうには大阪湾の海まで見えるという、そんな坂道ですから振り返ってみても楽しいと思います。何せこの場所へ来ますと住宅街の中静かでとても気持ちいい。今日はとっても楽しい思いをさせていただきましたし、いいお話も聞かせていただきました。堀江オルゴール博物館の神根真子さん、いろんなお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。